民が貧しくなるほどに増税する政府財務省、四公六民はもう目前。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
あのね、ちょっと前 の、 あのネットのトレンドワードで、あの五公五民っていうのが
入ってましたね。
入ってたでしょ、
はい、
これ、まあ、江戸時代の時の、まあ、年貢の取り立ての割合で、
うん、
お百姓さんが、まあ、生み出したお米、まあ、生み出した所得、そのうちの半分を、まあ、幕府に納めて、自分ら食べるのは半分だけやと、農民が働いてる分も半分持ってきよると、
うん、
もうとんでもなく悪いやつやと、
はい、
いう時に使われた五公五民っていうのが今の日本そのものじゃないかっていうのでトレンドワードに入ったわけですけど、
はい、
これあの国民負担率っていうね、この、まあ、ラジオでも何度か取り上げましたけれども、うん、まあ、これが大体 50%、47.5% になったんですよっていうのを受けてのトレンドワードなんですね。で、国民負担率って言ったら、まあまあ、まあ、定義上いろいろ、まあ、あの、分母をどうするかっていうのはいろいろあるんですけど、今の政府が採用してる、まあ、国民所得、
うん、
僕らの所得を100としたときに、僕らが政府に納めないといけない、まあ、年貢。まあ、これ税と、それから社会保険料っていうのも、税として納めてるんですよ。
はいはい、
で、これをこう出して、それでまあみんな、医療だとか介護だとか、いろんな社会保障にやってると、年金だとか、そういうものにもやってるよという話なんですけど、その国民負担量が 47.5 と、100万稼いだら大体50万政府に取られると。まあ、なんじゃそれと。
うん、なんじゃそれや、ほんまに。
ふざけんな。っていうので、こう、トレンドワードになったんですけど。
はい。
まあ、今それがすごくね、トレンドワードになったんですけど、まあ、うん、これ、いつからなんか。
ああ。
っていうのちょっとね、確認してみるとね、まずね、50年前。
うん。
1970年代。
うん。先生生まれた頃。
そうですね。僕が生まれた頃ね、国民負担率はね、20% 台前半なんです。
そんな低かったんですか？
そうです、そうです。4分の1から5分の1。だから、稼いだお金の、
はい、
まあ、7、8割は手にも残ると、
うん、
2割ぐらい取られるとってことは、
うん、
今は 50% ですから、
うん、
だから 25% か 30% ぐらい手元に残ってるんですよ。100万稼いでる人やったら、まあ、25万から30万違うってことですよ。
うんうん、ですね。
でかいですよね。
でかいですよ。
それ手元にあるかないかで全然違いますよ。
うん、
で、年収500万ぐらいの平均的なサラリーマン考えたら、70年代の税システム、社会保障システムだったら、125万今よりも余分にもらえてると。同じだけ働いてんのに。
うん、
だけどその分政府が吸い上げてると。で、これがまあ日本が今疲弊してる、まあ、根本的な原因なんですけど、
はい、
もう50年前そうだし、ね、これじゃ、だんだんこう上がってきて、でね、上がってきたんで、最近特に急に上がってきててね、この2000年代、21世紀に入った時には 34% だったんですよ。
ほう。
で、それが今 47.5 ですから 13%。
うん。
この21世紀に入ってから 13% 上がってる
んです。クーンって。
そうそうそうそう。
上がってるんですね。
めちゃくちゃ上がってるんですよ。
うん。なんでなんですか。
でしょ、
うん、
それをお答えしましょう。
ああ、気になる。
それを解説いたしましょう。
よろしくお願いします、はい、今日は今の日本のヤバさがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、国民が貧しくなるほどに増税を繰り返す政府財務省、四公六民はもう目前。
うん、まあ、財務省はね、四公六民狙ってると言えますね、
うん、
言えるんですよ。四公六民狙ってるんですよ。だって全然上げていくと、まあ、ロジックは簡単ですよ。これから少子高齢化で社会保障のお金がいりますと、でそれをちゃんと充実していくためにはお金がいると、
はい、
でそのお金を確保するためには今成長が期待できない状況にあるから、国民負担率を上げるしかありませんと 国民負担率で皆さん辛抱してくれないと、老後ちゃんと安心して生活できないですよと、それでいいんですかと、安心の方が大事でしょうと、
だからお金払いなんか脅されてるみたい。
そうそうそう、なんかそういう脅しをずっとこうかけてるんですね。でさらに財務省はこう言うんですよ。いやもう今トレンドワードで五行五民とか言ってるかもしれないけど、もっと皆さん外国見てくださいと、よその国はもっと国民負担率高いんですよと、例えばドイツだったら 54% もあるんですよと、ね、それからオーストリアだったら 59% もありますよと、でデンマークに至って 65% ですよと、フランスなんて 69% もあるんですよと、ルクセンブルグなんて 84% もあるんですよと、で日本のまだ47や8なんて低いもんなんだから、何アマチュアでぬるいこと言うとるんですかと、ちゃんとした国家を運営するために、社会保障をするためには47でも足らんのですわと、ヨーロッパの国々見習ったら6割7割当たり前、ルクセンブルグなんかは 85% ですわと言うんです。
はあ、
これどう思います、これ聞いたら。
いやでもなんか、そのこの数字だけを、見たらね、もちろんそうかもしれないけど、ちゃんとそれ相応のことをしてるんじゃないんですか、
それぞれの国はね、まあそういうところもまああるんですけど、実はねこれね、よく考えて当たり前の話があるんですよ。もともと国民負担、まあ税のことを考えましょう、
はい、
税金というものは所得税が一番簡単です、所得税率って貧困者と高額所得者と税率一緒でしょうか。
違う、
全然違うんですよ、まあ100万円台以下、百数十万しかもお金稼いでない年間ね、年収の人は、所得税率は 5% なんです。ところが、最高税率、1500万とか600万とか2000万とか稼いでる人は、税率は 45% なんです。
全然違う。
だから、お金持ちは、お金払えと。
はい、
貧乏人は払わんでいいってことになってるんですよ。これ考えてみてください。例えば2000万稼いでる人がいてね、これで 45% 取られたとしても、だから1000万ちょっと残るじゃないですか。全然生活できますよね。
できる。
ただ吸い上げられてるのは、それはもう900万とか吸い上げられて腹立つなぁと、まあ思わはるでしょうけども、全然生活はできますよね。ところが100万しか稼いでない人、5% で5万円取られて95万円。これでもギリギリですよね。
しんどいですね。
で、そんなギリギリでしんどいのに、そんな100万しか稼いでへん人から45% 取って55万で生活せえ言うて。
無理。
え？だから、100万しか稼いでへん人から45万吸い上げたら、死にますよ、この人と。
いや、もうそれ、そう言ってるのと一緒ですよ。
でしょ？
うん。
だから、2000万稼いでる人やったら取ってもいいんですよ。で、1000万ぐらいやったら、まあ、だから 40% だとか、35% だとか。だから、ね、そうやって税制っていうのは、税の基本的な原則、国民負担の基本的な原則っていうのは、応納負担。払える人が払う。払えない人は払えないんだから。
そこでバランス取ってる。
内袖は触れないんですよ。
そうですね。
だからないんだから取れないっていう、まあ話なんですよ。
はい、
それでいくとね、日本は失われた20年でずっと不況なんですよ。成長率ほとんど 0%。全く成長してない状況です。で、どんどんどんどん国民は貧困化してる。一方で、よその国も、じゃんじゃん成長してるんです。
あ、そうですよね。なんか GDP もどんどん復活していったりとか。
なんかお金持ちなんです。
うん。
なんかお金持ちは、高い税率払って大丈夫なんです。
うん、うん。
お金持ちなんだから。
うん。
で、日本は、ま、ものすごい貧乏なんです。
はい。
で、高い税率払えないんです。
ほんまや。
だから、国民負担率を、金持ちと貧乏な日本とで比べてええわけないんですよ。
いや、ほんまですね。
そうなんです、
うん、
で、これ貧乏って言ったら日本は世界第3位の GDP だって言うかもしれませんけど、物価もそれなりの物価があるわけですよ。まあ下がってきてるとはいえ、だから実際生活しようと思った時の苦しさっていうのは、もう日本人はものすごい苦しい状況にあって、で、よそ成長してるので、みんなその成長した分を税金にちょっとずつ上乗せすることもできるから、国民負担率上げれることもできるんだけど、
はい、
日本はずっと低迷して、むしろ衰退してるんだから、そんなの国民負担率上げれるはずがない、
無理です
わけなんですよ。っていうね、これね、だから、応納負担の原則、あるいはその累進性の原則っていうのが、あるから、日本は高くしちゃダメなんですよ。それでね、過去のね、日本の、データをね、
はい、
国民負担率見ていってもね、これね、すごいね、これ見るとね、なんか残酷物語であることがわかるんです。これ詳しく見ていきますよ。
はい、
これ僕のツイッターだとか、フェイスブックとかに載ってますから、ご関心の方、まあ、そっち見ていただいたらと思いますけど、グラフそのものはね。 これまずね、70年代は 20% 台って言ってたじゃないですか。
はい。
で、それからね、バブル崩壊する90年までずっと上がっていくんですよ。
うん。
で、バブル崩壊の時に 38% ぐらいまでいくんですよ。
うん、
20数パーから30、まあ、上がっていくんです。でも、これはさっき言った論理です。成長していく国っていうのは、国民負担率を上げられるんです。
はい。
っていうかね、これはね、ほっといても上がるんです。なんでかっていうとね、もともと所得税っていうのは、所得が高い人税率高い。所得低いと税率低いでしょ、
うん、
?70 年代まだ日本人みんな貧乏。
うんうん。
で、これがどんどんどんどんお金持ちになっていって、500万の所得を超える人がどんどん増える。1000万円の所得を超える人がどんどん増える。そしたらね、一人一人の所得での税率が上がっていくんです。
うんうん。
だから、増税という政治的な決定を行わなくても、もう必然的に税率が上がっていくんです。
はい、はい。
所得税というものは。で、さらに法人税っていうのは、利益に対してかかるので、黒字企業は払うけど、
うん、
赤字企業って1円も払ってないです。外形標準課税でを除くとなんですけど、払ってない。で、成長してたでしょ ?70 年代、80年代。そしたらね、どんどんどんどん企業黒字化していくので、法人税を払う企業がもう激増していったんですよ。で、利益がめっちゃ出るから、もう法人税もめっちゃ上がっていくんです。で、だから、法人税が払ってる割合が高まるから、それでも、ね、国民負担率がその点でも増えていくんです。
うんうん。当たり前ですね。
うん。だからね、20数パーセントから30数パーセントに、この20年かけて上がっていくのは、まあ、当たり前のことなんです。成長してるから、
うん、
まあ、十数パーセント程度の国民負担率が上げられるなんていうのは、まあ、当たり前だと、まあ、言えるんです。ところがね、これ90年にバブルが崩壊します。
はい。
そうするとどうなるかというと、みんな貧乏になります。で、赤字を出す企業が増えます。そうすると、税率そのものが下がりますよね。
そうですね。
うん。で、そうすると、国民負担率は下がるはず。
うん。
で、実際、90年でバブルが崩壊したら、これずっとどんどんどんどん下がってってね、95年ぐらいまで、この5年間でね、だいたい 3% から 4% ぐらい下がるんです。
うん、うん。
国民負担率。まあ、健全ですよね。
うん。
不況になったから、勝手に下がるようになるんです。これね、自動装置と言われるんです。自動安定化装置。英語で言うと、ビルトインスタビライザー。ってこう言うんですけど、まあ、税金のシステムっていうのはそうやって景気の変動に合わせて、景気が良くなったら増税をして、景気が悪くなったら減税をするというメカニズムが自然に備わってる。
はい。
それを通して、景気が過熱することを一定程度増やしたり、抑制したり、不景気になる時の経済政策を自動的に行うっていう機能が、まああるんです。で、それがね、非常に健全なものなんですけど、それに対してね、政府はね、待ったをかけるんです。
ほう。
いや、なんか、ビルトインスタビライザーがなんか知らんけど税収減っとるかな、と。わしこれ嫌やな、と。もっと金欲しいね。増税させろよ。
出た。
不況の時でも税金取りたいね、俺。お前ら飯食うてんねんから、その消費税全部払えや。で、消費税を1997年に入れちゃうんです。だから、ビルトインスタビライザー機能によって税収が下がってきたことについて、うん、いやいやこんなん、と言い出した政府財務省が、貧乏人からも金むしり取れる制度入れさせてくれよ。って言って、消費税を導入するんです。
ね、消費税はみんなね、平等にかかりますからね。そう
だから、ビルトインスタビライザー機能がないんです、
うん。
で、その結果どうなったかっていうと、ビルトインスタビライザー機能が日本の税制でなくなって、国民負担率が下げ止まるんです。全然下がらなくなったんです。
うんうん、
で上がりもしないですよ。上がりもしないけども、下がらなくなったんです。で、ずーっとこう、来てたんだけど、全然、国民負担率上がらへんやんけ。当たり前でしょ。だって不況なんだから。
うん。
どんどんどんどん下がっていくところを無理やりに消費税増税して下げ止め取るんだから。
はい。
でもなんか、上がらへんけん、上げてほしいわ。って考えて、そうや、プライマリーバランス規律っていうのを入れたら、これ自動的に増税できるから、プライマリーバランス規律っていうのを入れようぜ。言って、2002年から入れることになったんですよ。
入れ
たんです。
はい。
もちろんね、これ、収入以下に支出せなあかんってなってるわけじゃないですか。
うんうん、
でも支出は社会保障どんどん増えていくでしょ。毎年ね、当時は1兆円ずつ増えていってたんですよ。少子高齢化で。で、この1兆円ずつ増えていくにもかかわらず、プライマリーバランス黒字にしようと思ったら、増税するしかないんです。あと、社会保険料上げるしかないんです。
はい。
で、国民負担率というものは、自動的に、上がっていくことになるんです。
はい。
こう国民負担率増自動化メカニズムですよ。
うんうん。
それがプライマリーバランス規律というものなんですよ。賢いですね、財務省はね。で、それを入れた時、入れた直後は 34.4% だったんだけど、
うん、
不況が続いているにもかかわらず、 ビルトインスタビライザーが完全に壊れて、国民負担増自動化装置だけが機能して、この20年間で 47.5% まで 13% も上がったんです。
急にピョーンって上がってますもんね。
この上がりっぷりっていうのは、うん、高度成長バブル経済の時のビルトインスタビライザー機能による自動国民負担率増よりもさらに速い速度で国民負担率を上げたんです。でその間日本はどんどん貧乏になっていく。
そうです。
貧乏人である人間であるにもかかわらず重税を課してもっともっとお金をむしり取ることで日本はどんどん貧乏化していったんです。
だから昔のね、状況やったら、まあ、当たり前で良かったことやのに、うんうん、悪いことで上がっていってるんですもんね、この負担率っていうのが。
だからこれはね、こんなことをやって成長できるはずがない。
うん、
いや、それでね、今日はもう、今、日本政府によってこのプライマリーバランス規律がある以上は、これ支出が増えたら絶対増税するので、だから少子化対策やる言ったら増税って言ってるでしょ、
はいはい、
防衛費上げるって言ったら増税って言ってるでしょ、だからなんか新しいことをやったら必ず増税することになってるんです。で、不況であるにもかかわらず、でビルトインスタビライザー機能が完全にハンマーでこうぶっ壊されて、しまって死刑宣告を受けたような状況に今、まあ、あるわけです。ということで先週に引き続いてブルーハーツに今の日本の状況を歌ってもらいましょう。首吊り台から。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
ブルーハーツで首吊り台からお届けしました、
うん、これもね、先週お届けした皆殺しのメロディーと同じ1991年の曲で、バストウエストヒップっていう、まあ、別のアルバムなんですけど、まあ、からの一曲です。まあ91年っていうとね、ブルーハーツが僕が一番好きだった時期ですよね。ブルーハーツも一番聴いてた時期ですね。この頃もどんどんどんどんアルバム出して、やっぱりね、それ以後もずっと河本ひろとさんも、真島昌利さんもずっとすごいいいですけど、この時のブルーハーツは本当ね、輝いてましたよね。僕らの精神をそのまま歌ってくれてるような、まあ、そんな思いで聴いてたんですけど、これはどんな曲かっていうとね、まあ、文字通り首吊り台からだから、これはもうだから死刑にされてしまうわけですよ。で、ね、その時にもう絶望してもしょうがないから、口笛吹こうねと、最高のクライマックス、首吊り台から歌ってあげる、首吊り台から笑ってみせる、でこんなもん殺されて当然じゃん、こんなもんと、ふざけんなよと、もう最後の最後まで世の中に反抗し続けるぞっていうことを、まあ、言ってるわけですけども、
うんうん、
まあまあそうなったら我々もそうやって生きていくしかもしょうがないわけですけども、うん、我々今本当に、増税をすることを通してね、一人一人首吊り台に送られていくような状況にあるわけですよ。で、これ首吊り台って別に死刑執行人が我々の場合はいるわけでは、まあ、ないですけれども、まあ、それこそ自殺する方っていうことがどんどんどんどん増えていくわけだし、でも会社というものをまあ潰していく方もいっぱい出てくるわけだし、ミュージシャンを諦めないといけない人、それからいろんな個人事業をやって芸術家だとかの方も仕事を辞めざるを得なくなる、まあ、いろんな地域でいろんなその地域を盛り上げようと思ってた会社が、まあ、倒産をする、まあ、そういう格好で、個人の命の首吊り台というのもあるだろうし、それ以外にもその会社が潰れていくとか夢を諦めるとか、いろんなものがね、この経済不況というものによってね、首吊り台に送られていくんですよ。あまりにも日本人はね、それに対して無頓着に過ぎると僕は思いますね。で、僕は別に岸田さんだけが日本地獄に落としてる悪い人だとは言わないけれども、そのうちの一人であることは、まあ、データからして明らかなんですよね。それ以外の人誰がいるんだって、まあ、あまりいないかもしれない。でも死刑執行をするようなことをされていると経済学的には解釈できるような方を軽々に支持するっていうのはいかがなものかと僕は思いますが、それでも 50% の方がそういう状況にあるということを分からずにやっている、支持している。そしたらね、もう五公五民をはるかに超えてね、四公六民はもう目前に迫ってるんですよね。もうそうなった時日本はもう完全に地獄に落ちるでしょうね。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。 ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
うん。でね、今日はまあ岸田さんの、財政の運営の仕方、並び岸田さんのみならず自民党全体がね、やってきた、まあ財務省っていうんですかね、主導でやってきたのは、まあ本来だったら不況だったら国民負担率は自動的に下がるはずなのに、無理やり横車をぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐりザザザザザザと押すようにして、増税できるように、
はい、
な仕組みとしてプライマリーバランス規律っていうのを導入して、それをもう財務省、岸田さんも五省大臣に持ってますから、これから日本政府やらないといけないことが増えれば増えるほど国民負担率が上がっていくのは避けられない状況になって、まあ四公六民になってですね、まあ、日本経済は地獄に落ちるというのは今申し上げた通り、
もう首が
首吊り台なんです。まあそのあたりでね、森永康平さんがこの岸田文雄日本人の象徴である、まあこのクライテリアの最新号の中でね、森永拓郎さんの息子さんですけども、はい、最近正義の味方でも時々ご一緒するようになりましたけど、
ね、
この康平さんに面白い原稿を書いてもらって、
はい、
でもともと日本っていうのは自国通貨建てのまあ債権しかないので破綻しないんですけど、
うん、
こんなこと続けてたらほんまに破綻するぞという話をまあ言ってるんですよ。
はい、
でそれはね、いやほんまやなと。いやだって考えてみてくださいよ。こうやって4校6民とか7校3民とかね、やってめちゃくちゃ不況になって貧乏になっていくでしょ。そしたらもう僕ら自分でいろんな会社も潰れていくじゃないですか。生産できなくなるじゃないですか。
はい。
そしたら輸入に頼らざるを得なくなるんですよ。
ああ、そうですね。
不況が続くと生産施設がなくなるんです。
うん。
で、生産施設がなくなると輸入に頼らざるを得なくなる。そしたら外貨が必要になってくるんですよ。
はい。
その外貨を獲得するために、為替でいける分にはいいですけど、為替できなくなったらもう、アメリカドル建ての借金を、に手を染め始める可能性が出てくるわけですよ。だからね、このまま不況が続くと、最終的にね、アメリカ国債に手を出すことになって、
うん、
だからね、デフォルト破綻する可能性が出てくるんですね。
う
ー、だからね、破綻するぞ破綻するぞ言って国民負担率上げたら破綻するぞってことなんですよ。
はい、うん、
だから破綻してなかったら国民負担率下げろっつってるんですよ。
ね、
うん、それをね、森永さんが言ったって、まあそりゃそうやなと。
うん、いやもうなんか本当に日本をどうしたいんやろって思っちゃいますね。
う
ん
う
ん、
でも岸田さんはどうしたいっていうことは絶対思ってないです。何にも出ない。
何もない。
自分の基盤を守って長く続けるっていう共栄心はお持ちですけど、それ以外特にないんですね。
ちょっと辛い話でしたね。
はい、なかなか辛いんですよ。
はい、まあ、そんなね、内容もたくさん載ってます。ね、表現者クライテリオンの最新号、書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。